始まっておりますけれども、今年のですね、元旦礼拝においては、イザヤ書の43章の7節を通して、私たちは、神様の励ましをいただきました。こういう御言葉ですね。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作ったという御言葉です。この世界は神様が作られ、神の国をね、最初作られましたよね。あのエデンの園が神の国、もう雛形ですね。でも神から離れることを通して、その神の国が壊れてしまった。でももう一度それを回復するために、一人をイエス様を使わし、身代わりにその裁きを受けてくださって、死に打ち勝って復活をされ、地の神様と架け橋を備えてくださって、イエス様を信じる全てのものは誰でも救われ、神の国の民になるんだと。そして最終的に神の国、新天新地ですよね。だからそれに向かって今歩んでいるわけですよ。で今はですね、そういう意味で教会の時代、今は救いの時、今は恵みの日、御霊様が豊かにおられるので、イエス様を信じることができる。だから一番の奇跡はイエス様と出会うこと、人が救われること、人が救われることを公に表す洗礼は、だから祝福、この前はその恵みを預かりました。はっきりとイエス様、神様は、あなたが生きる目的は神の栄光のためだと、ね、つまり神の素晴らしさを表すためにあなたは生きているんだよということです。あなたの一挙手一投足を通して神様の素晴らしさが表されるためだ、ね、そして今もその神様の約束は、旧約聖書の約束の、ね、多くが実現されています。その一つが、あのエルサレム、イスラエルの建国という話もさせていただきました。今も、ね、イスラエルの民がどんどんと散らされているところから戻ってきているんですよね。最初60万から今はもう900万に迫る。もうこれはもう聖書の約束なんですね。だから聖書の約束が今もね、成就している時代に私たちがされている。だから神は生きていることは疑えないというね、励ましをいただいて、私たちが自分のために生きるのではなくて、神の素晴らしさを表すために生かされていて、そして神を喜び楽しむために生かされていて、礼拝です、礼拝するために生かされていて、そして神が作られたこの世界を健全に管理するために勉強するんだという話を、ね、分かちしたんですね。皆さんどうでしょうか。そのことをもう一度受け取り直して、そうだと、ね、思って、地に足がついて、ますますですね、今与えられていることに神様からの意味を感じて喜んで歩んでるでしょうか、ね、そうであれば幸いですし、まだそこまで行ってないだからといってがっかりする人はですね、方向性が大事なんですよ。歩んでいく方向性がずれていたら、どんなに一生懸命走っていても最後崖から落ちていくんですね。違います。神様が備えられた方向性を私は間違わないでいたい。でそのために今日いただくこの1年間私たちが歩んでいくその道はここですね。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたんだということです。でこの8節と9節、今日は2節しかありませんけれども、そういう私たちに対して今日主は言われます。まず神が求めるお互いの関係はこうですってことを言われたんですね。8節でここにですね、最後に申しますと書いています。で最後にって言われたら皆さん本当に最後にと思うでしょ。でも大体メッセージで、ね、最後にって言って大体最後は4つか5回くらいするんですね。最後ちゃうやんって突っ込むことあるでしょ。私もよく突っ込まれるんですよね、あの身内から。最後って言ったけども何回も最後あったとかね、まあ、でもね、その期限はペテロにあるわけですね。マリトロじゃなくて最後にって言ってるんですけどもね、あの最後じゃないんですよ、ね、だからこの最後ってのはね、あのどうしても伝えたい大切なことだという意味で使ってるんですよ。そのことを変換してくださいね。だから私が最後に言ったら、もうどうしても最後に言ったらみんな聞くじゃないですか、ね、だからこう伝えたい。ペテロがそうなんですね。 だからどうしても伝えたい大事なことを書こうとしたから最後ってで、この書いた時代背景はね、ローマのね、この迫害がすごくね激しくなってきている時なんですね。そういう迫害の中にある教会、死の中にある教会への締めくくりとしての勧めの言葉がここからですね。で、そのことは何だったのか皆さん言いましょうか。では8節3、はい、最後に申します、あなた方は皆心を一つにし同情し合い兄弟愛を示し憐れみ深く謙遜でありなさい。そうですね、この言葉を語ったんですね。皆さん、迫害がね起こってきます。今ね、まあ、もちろん共産圏ですから中国のニュースが飛んでき、ね、入ってきますよね。今中国の、まあ、いわゆる国が認めていた教会でさえも十字架が今発されているという、結構こうきつくなってきたということが、まあ、もちろんね日本は共産圏じゃないのでそういうことはすぐにということはないかもしれません。でもイエス様の予言はね、争いが起こり愛が冷えるということを言われています。で、このように迫害、そのように刃が向けられたとき、皆さんどういうふうに考えますか。まずそれに対してどう対応するかって思うじゃないでしょうか、ね、つまりそういうことを言われたら、つまり槍が飛んできたらこう盾をね向けるみたいなものです。まあ、対処しますよね。これが一番重要だ。その問題に具体的にどう対応するかという問題解決を優先的に行うというふうに考えるでしょうね。これはもうリスクマネジメントっていうね言葉があるぐらいですから、まあ、もちろん社会に身を置いた、また身を置いている方ならば当然でしょうね。私もそのことを徹底的に言われました。問題解決をまず優先的に、まず、ね、トラブルはまず優先つけてやるんだと。まさにこれ一般的な、ある意味常識的だというでしょう。しかしね、今日読んだ御言葉もそうです。もう聖書はそうではないんですよ。ペトロはそういう問題解決を優先的に行う前に、ペトロを通して神様が言っていることは、お互いにどうあるべきかっていうことを言ってるわけです。この世に対してどう関わるべきかを語る前に、まずキリスト信仰者が互いにどうあるべきかを語っているんですよ。わかりでしょうか。外に向く前に内なんですよ。それが今の8節ですね。すなわち教会が、共同体がしっかりと形作られなくてはならないんですと言っているわけです。まずね、教会の在り方、次にこのに対する在り方、私たち一人一人が神の前にどうあるか、次に人や状況に対してどうあるか、この順序を言っているわけですね。つまりですね、私たちはすぐドゥイングするんですよ。何かをドゥイング、でも聖書というのはさっきビーイングなんですよ。あり方です。ビーイングというのはあり方ですね。神の前にどうあるか、そこから生み出されるドゥイング、これ皆さん順序間違ったら、ね、この世的には共同体になっていくんですよ。キリストのにはならない、ね、シンプルな整理の仕方はそこですね。ビーイングが先、そしてドゥイング、そのことを去年1年間かけてやってきたわけですよ。やめよう、私こそ神であることを知れ、神の前にどうあるかですね。なんとなく1年間ね、そのことをね、あの御言葉何度も聞いたと思うので、なんとなくビーイングっていうことをね、存在、神の前にどうあるかっていうことはなんとなくね身につきつつあるんじゃないでしょうか皆さん。つまりね、先に私はすぐこうだっていうふうに動きやすいし、動くようにね社会で訓練されているんですよ。でも神様はそうじゃなくて、どうあるかです。神の前ですよ、人の前じゃなくて神の前にどうあるか、教会というのはそういうものだということを何度も何度も主は言われているわけですね。教会というのは一人一人、ね、イエス様を信じる者が集められたその集合体ですよね。だから一人一人が神の前にどうあるかです。この世における苦難のことで頭がいっぱいになって、教会における互いの関係のことが二の次三の次になってしまう、そういうふうになりがち。人や状況のことへの対応で頭がいっぱいになって、自分と神との関係のことが後回しになるということではいけないということを言ってるわけです。むしろ死の中にある時にこそ、教会における交わり、自分と神との交わりが最も重要ですということを言ってるんです。それがこの8節です。では具体的にですね、見ていきましょう。まず一つ目の言葉、全部で5つあるんですけども、一つは 心を一つにするということです。みんな心を一つにする、つまりこれはキリストを中心とすることによって一つになるということですね。キリストを私の救い主とする土台を持つとき、心が結ばれていくということが起こってくると言っているわけですね。皆さんどうでしょうか。今一度考えてください。私たちはイエス様中心に据えているでしょうか。私たちの考え方はイエス様中心になっているでしょうか、ね、状況とか他の価値観が先に来ていることはないでしょうか。つまり神に従うか人に従うかですよ。このことも聖書何度も言ってますよね。つまり教会が主を愛し主に仕える同じ方向を向いているかということです。神を愛し神に仕えという同じ方向を向いているかということですね。これが心を一つにしているんです。皆さんこの心で今一つになっていると言えるでしょうかね。アーメンとこういうね問いかけがあった時に告白をするものでありたいですよね。バラバラだともちろん力は生まれないんですよ。心を一つにする、これが一つ目。二つ目はですね、同情し合うって書いてます。同情し合い、これはですねどういう意味かというと、ね、この傷の舐め合いではないんです。間違えないでくださいね。これは有名な言葉ありますね。ローマ12章5節に、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいとありますよね。つまりまさにですね、互いに喜び喜びとし、悲しみも悲しみと共有することができる関係です。これはキリストを中心とすることで心を一つ抑えたものとして当然の、ね、あり方なんですよ。これ共同体の姿ですね。喜ぶものと喜ぶ、泣くものと泣く、ね、どちらがやりやすいですかという質問、皆さんどうですか。意外とね、この泣くものと泣くことがやっぱできやすいんですね。人間のこれ罪の性質から来てるとも言われますね。もちろんね、しめしめなんていうふうに思いませんけどね。でもね、本当にその関係が良かったらもちろん泣くことは真実に泣くでしょう。でもなんかこう関係が良くなくてね、私ばっかりしんどい思いしてる、あの人ばっかりいい思いしてるっていう、あの人がなんかこう苦しんだらようやく苦しんだかみたいな感じで、そういうねちょっとこう動機が不純、でもそこも超えて泣くものと一緒に泣くというふうに自然になっていきやすいそうですね。でも喜ぶものと一緒に喜ぶのはなかなか難しいんですよ、ね、本当にその人の幸せを喜ぶっていう心底でも、これもイエス様を中心として可能になるんだということを聖書は何度も言ってます。同情し合う、ね、これ同情し合うというのは喜ぶものと一緒に喜び、泣くものと一緒に泣くということですね。同じ心を持っていく。そして3つ目は兄弟愛を示すとあります。兄弟愛を示す、まさにこれはこのままですね。イエス様を救い主として信じるキリスト者は互いに神を父とします。同じ天の父を父とします。だから一つの家族、その根底にある兄弟姉妹としての愛が生まれ、それを示していくんだと。この兄弟愛というのは、兄弟姉妹というのは神様との一人一人の関係がね健全になって初めて兄弟愛というのが生まれてくるんです。順番はそこですね。だから神様との個人的な関係を持っているということが前提です。皆さんどうでしょうか、ね、もちろんですね、同じ速度でそういう関係性を持つというのはなかなか難しいですよね。もちろん速度は違う、でもそれでいいんですね。速度は違う中でそうじゃない人を励まして一緒に乗っていこうということが生まれてくるんですね。だから共同体なんです。だからこれ一人だったらできないんですよ。共同体ね、本当に人がたくさん招かれれば招かれるほどそのことがなされやすいでしょうね。一人が神様との人格には関係を持つ、そして深めるね、そのことを助けるのが牧師の役割だと聖書も言ってるわけですね。そして4つ目、憐れみ深く。憐れみ深く、これ元々の言葉は優しさとか良い心の状態という意味ですね。 一般的にはですね、当時のギリシャ人にとっては良い心とは勇気ある態度のことを指したんですね。良い心とは勇気ある態度、一般的なギリシャの文化では。でもここで言われることはそういうことではありませんね。イエス様を信じる者にとっては良い心とは愛のある態度のことです。愛のある態度、ね、愛とは自分の一番大事なものを惜しみなく差し出すということですよね。憐れみとはまた到底許すことができない人を許すという意味の言葉でもありますね。憐れみ深く、皆さんこの憐れみの起源は到底許すことができないような、誠の神から離れ自分中心に自分を神の立場において歩んでいる私たちを救うために、その罪を持った状態の時に父なる神が一人をイエス様を使わしかさったんですよね。そしてまさにその裁きを、私たちが受ける裁きをイエス様が仮に十字架にかかって受けてくださった、これが憐れみなんです。憐れみだから私も憐れみ深くあれと言われた、キリストの愛を受けているとその愛を流すことができるんだということです。憐れみ深く、ね、そして5つ目、最後は謙遜であれですよ。謙遜であれ、皆さん謙遜というね、このへりくだるということはこのキリスト信仰者の本当に特別な品性の一つだと言われています。皆さんどうですか、あなたは謙遜ですかと言われて何て言いますか。いや、とんでもございません、ね、でもはいって言えるものとなれるように、それが神の願いですよね。皆さん謙遜と間違いないけど、謙遜というのは変にこうね、できません、私のようなものはとかね、そういうふうに自己卑下とは違いますよ。特に日本人で、ね、自己卑下的になるんですよね。めっそもございませんってね。皆さん卑下する文化あるでしょ。以前も言いましたよね。例えば本当に立派な娘さん、息子さんですねって言われたら何て言います。いや、そんなことございません、お宅の娘さんが全然ダメですよって言う時にあれですか。これ自己卑下の文化ってことですよ。これって聖書と違うんですよね、え、本当に聖書を代表とした文化の国の人々って本当にありがとうって言われるんですよ。 ありがとうございますってさらっと言いたいですね。その嫌味たらし言わなくていいんですよ、さらっとありがとう。でもそれはね、まあ、本当に神様がそうしてくださってるんですっていうことですね。だから私はね、自己卑下とは違うんですよ。卑下ではない、神様が与えてくださった素晴らしい最高傑作、与えてくださった賜物がある、それを神様に向けて差し出していくんですね。でも当然全部持ってるわけじゃないので、一人の人はね、私ができないことはあなたができるっていうことをきちんと知り合って認め合って、それを羨まないっていうことが関係です。これが謙遜です、本当の。要するにそういう関係ができるんですよ、キリストにある関係っていうのは。これがキリストの教会だから、国関係ない、文化関係ないです。もちろんそれが影響している部分はあります。そこと私は何が私をそうさせまいとしているのかということをしっかりと見極めて、そこをピンポイントで祈っていく必要があるでしょう ね。そこと決別するんですよ、そういう文化的なものは。神の国の民ですから私たちは、ね、そのことを私は受け取って、この5つの言葉、心を一つにする、同情し合う、兄弟を示す、憐れみ深く、そして謙遜である、この5つのこと、このことをまず、あり方を整えていきなさいということですね。でこのですね、5つの言葉というのは1番目と5番目というのは実はセットで、2番目と4番目もセットになっているんですね。で真ん中の兄弟が中心になっていると、そういう書き方が実はギリシャ語ではなっているんですね、まあ、なかなか日本語では分からないんですけども、つまりですね、心を一つにするためには謙遜である必要があるんですよ、ね、で憐れみ深くあるということは同情、互いに喜び悲しむということを成していかないと。そしてやっぱり要が愛ですよね、キリストにある愛がそうさせていくんだということですね。あのパウロもこのように言ってます、フィリピの手紙で2章1から4まで読んで聞いてくださいね。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。 自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいとパウロを通して主は言われているんですね。どうでしょうか。私はこの5つの言葉をね十分味わっていきたいんです。どれが欠けているか、どれが今身につきつつあるか、ね、そして互いが互いのために祈っていきたいんですね。この5つのこと申し上げたようにね、迫害のますます激しくなっていた時代にあっては教会がその嵐に垂れるような揺るがない健康な共同体として形作られるということは本当の意味で大事重要だったんですよ、ね、ここでペテロを通して言われていることは、ね、一枚岩みたいなね全体主義国家のようなみんながみんな同じ顔をするっていう意味ではないんですよ。どこ聞いても金太郎飴になったら皆さん気色悪いでしょ。皆さんね放送チャペルの皆さんですってみんな同じ顔したら変でじゃないですか。皆さん見るでしょ、ちょっと近い向いてなんか同じ動きしたとかね、とかそうじゃないですね。皆さんキリストの教座ではそれぞれが違うんですよ。でもねそれぞれが違うんだけども素晴らしいハーモニーを奏でるんですよ、ね、だからキリストの体っていうふうにパウロは表現しましたけども、私はそれに加えて一つの確信で申し上げるのはオーケストラですよ。皆さん楽器ねオーボエの人もいれば、ね、ビオラの人もいる、バイオリンもいる、チェロもいる、シンバルもいる、モッキーもいる、それぞれですよ。これ卵の違い。でも皆さんね素晴らしいハーモニーをね奏でるじゃないですかオーケストラ。でもね大事なことがあるんですよ。これがなかったらもうみんなまちまちもう好きなことをやる。お若いですよね。これがなかったらダメなんですよ。わかります。楽譜です。今指揮者覚えました。指揮者はイエス様ですかね。皆さん言っちゃいます。楽譜です。そうですね。楽譜がなかったらみんなそれぞれ弾くじゃないですか。私これ得意な曲や。違う、楽譜なんです。楽譜があるからハーモニーが出るんです。アーメンです。そうですね。楽譜、楽譜なんですか。御言葉ですよ。御言葉だから御言葉をね皆さん音楽家の人は分かると思うんですけど楽譜を読み込むでしょ。それ以上に御言葉を読み込む必要があります。それが基本です。そしてその御言葉をまっすぐ伝えるのがコンサートマスター的役割な牧師ですよ、ね、皆さんどうでしょうか。だから、ね、少し先行くこともあるでしょうね。神に祈りますから。まずそして御言葉をまっすぐ伝えていく。だから御言葉が曲がったらもう曲がります、ね、この風潮に合わせていったら曲がります。だから御言葉は本当にですね曖昧神の言葉書き手の心に限りなく近づけていてそれを分かち合っていくということが今年もなされていくように皆さんぜひ祈ってください。牧師のために御言葉を語るためにパウロも大胆に私が語るように祈ってくださいと何度も何度も言っている。パウロがそういうふうに言ったらなおさら私がもっと祈りが必要だと思いますね、はい、本当にですね神様があってそのような共同体となって本当に素晴らしいハーモニーを醸し出していきたいんですよね。そしたらですね周りがこの音色に心本当に癒され慰められて当然聞きに来られるでしょう、ね、これが宣教ではないでしょうか。そしてこの今年取り組む8節を9節読みましょうか。では9節皆さんで3はい。悪をもって悪に報いず侮辱をもって侮辱に報いずかえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。そうですね、皆さんここ読んでどうですか。2013年の流行語大賞はやられたらやり返せ倍返しだって。でもあの時だけじゃないんじゃないですか。皆さん悪っていうのは悪いことを言われたりされたりする。侮辱は馬鹿にされたり蔑まれたりされたらどうしますか。どうやり返せやろって皆さん思います。これが私たちの罪の性質から来るんです。でも神様はそうじゃない。それは悲しまれますよね。聖書なんて言いますか。かえって祝福を与えなさいと言われたんですよ。何度も何度も聞くこの祝福という言葉、皆さんそもそも祝福とは何でしょうか。言葉で説明できるでしょうか。祝福、英語ではブレスですよね。日本語でも祝福と引けばですね、まあ辞書には載ってますね。それは幸福を祈ることとかそういうふうにまとまってますね。つまり門出を祝福するとか ね、そういうような言葉を使います。でもそこには神様がおられません。聖書の祝福というのは神がくださる、ね、天地を作られた神がくださる素晴らしいものというでしょうね。お金では買えないんです。それ神がくださるお金では買えない素晴らしいものです。つまり神から受ける幸福のことを祝福と聖書は言ってますね。皆さん、神から受ける幸福で一番素晴らしいものは何ですか？イエス様言われてますよね。あなたの名が天に記されることを喜べ。つまりイエス様のくださった福音ではないでしょうか。ねえ、さっき申し上げたようにイエス様がもう命を懸けて命を差し出して私の代わりに罰を受けて血を流し、そして死に打ち勝って復活し、父なる神様との架け橋をくださった。それを信じれば誰でも救われるというこの福音ですよ。福音、この恵みに預かる、もっとその福音の広さ高さ深さが分かる、これを祝福を受けるというんじゃないでしょうか。だから祝福とは神がくださる素晴らしいもの、神から受ける幸せ、神の愛がそうやること、そしてもっと言えばずっと住んでくださるのでイエス様を信じることで与える聖霊様、どんな時も神が共におられるということ、まあ、これらが祝福と私が言っていることではないでしょうか。でこの今申し上げたことはお金で買えないじゃないですか、ね、売ってないですよそんなものは、ね、でもイエス様を信じることを通してそれが与えられる、また味わえる、体験できる、それが日々日々大きくなっていく、これを祝福と。だから祝福を逃すでとか祝福をもらえるでという言葉になるんですよ。しかも祝福はどれだけなんですか。底なしなんですよ、ね、え、泉が水をね枯らさないようにもう底が、ね、尽きることなく流れてくださる、この祝福を与えなさいと言われた。皆さん、与えるということは持ってるということですよね。持ってますか、この祝福を。イエス様を信じている人はこの祝福を持っているんです。もしね、わからない人はね、イエス様を、ね、よく分かっておられない、信じておられないかもしれませんから、ぜひですね、今年はそのイエス様と出会っていただきたいんですね。そしてイエス様を信じることを通していただいたこの素晴らしい福音という恵みを与える。そして最後2行言いましょうか。もう一度、あなた方が3、はい、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。そうですね、私はそのね祝福を受けているんです。受けてるだけで、受けて受けて受けて受けたらどうなりますか、まあ、この正月もね、食べて食べて食べて食べた人がいるかもしれませんね。当然体重が増えるでしょう。でもで膨れたらというとね、太ったら運動しますよね。運動すると元に戻りますし、もちろんね出すということもあるでしょうけど、でもこの祝福を受け継ぐというのがキーワードです。皆さん、このことを覚えてください。受け継ぐってどういうことですか。受けて所有して分かち合う、つまりバトンもらったらバトンを渡すんですよ。だから受けて受けて受けて自分のものにして、ああ満腹で終わったらダメなんです。それを次の人に分かち合うんです。これが受け継ぐです。分かち合うというのはどういうことですか。つまり宣教なんですよ。私にとってのエクササイズはね、イエス様を伝えることです、ね、霊的エクササイズというのはイエス様を伝えること、伝道とか言いますよね。その道を伝える。でも伝道という言葉は聖書に一つもないので述べ伝えるって書いてます。だからまあ宣教の方がより近いでしょう。つまりね、受け継ぐというのは受けて持って味わって、まあ、生み出されて流れていくって言った方が、まあ、より近いですね。だからまず受けないと、まず祝福を受けないと、それは神様との個人的関係を通して、そして溢れて流れていくんですね。受け継ぐものとしてあなたは召されたって、選ばれたんですよ神様がね、そうしてほしいと。だからね、私のね伝道とか宣教という言葉があまりにもねバーンって来るんです。福音派の人は、あーもう聞きたくない、もういい、もうちょっとねじましに出るとか、そんな風になるかもしれませんね、やりすぎたら。違うんです、受け継ぐんですよ。 祝福を受け継ぐということが聖書が言っている本来のイエス様を分かち合うという本当にスピリットです、ね、何があろうとね、もう這いつくばろうが何があっても、オイル切れてもガソリン切れても走るんやって、そんな無理でしょ車で、そういうイメージはもう捨てましょう。祝福を受け継ぐんです。私はそのために先に召されたんですよ。先に召されただけで、これからの人がいるんです。だからプレクリスチャンというふうに言いますね。これからの人ですから、皆さんの家族が、友人は、地域の人は、これからの人です。これから祝福を受け取っていく方ですね。そのことを私はもう一度受け取り直していきたいですね。皆さんいかがでしょうか。私たちはこの御言葉をいただくものとしてどう応答するでしょうか。でもね、申し上げて、私たちは悪を持って悪に報いてしまう、やられたやり返す、そういうものでしょう、ね、聖書はそうけども、これはこれ、それはそれみたいな、でもなっていうふうに思う人がいるかもしれません。でもね、私たちは覚えたい。本当に救われているならば神の約束に生きようとするはずです。御霊がおられるから。だから私たちはそういうことはできませんというんではなくて、そうしたいですと告白したいね。できますっていうのもちょっと行き過ぎなんですね。したいですっていう、皆さんしたくないかしたいかで言ったらしたいですなはずですよ。だからまずその応答のうちに、うちの聖霊様が響いて、よし、したいんだな、じゃあそのように私は導くってなっていくんです。できますじゃなくて、したいですと告白しましょう。御言葉に行きたいです。じゃあそのために必要なものは何ですか。でも私の中には悪がありますよね、闇の説がありますよね、自己中心、嘘、欺き、責任転嫁、心の中での殺人、妬み、憎しみ、許せない心の性質があります。その性質は努力や修行など人間の側からの全てをもってしても決して消すことができません。その性質は神の存在を無視して生きる、自分を神の立場に置こうとする生き方、的外れの人生を送ることで止まることなく発生してくるんですね。でも神の祝福があなたを通して流れていくためには、その悪が取り除かなければならない。人間のそういった悪が除かれるのは、悪を行う者が滅ぼされ取り除かれることによってでしょうか。もうそういうふうになれば、私たちはもうすぐ消滅しなくちゃいけないですよ、ね、私たちはもう いたらダメなんだって、そう思わないためにしてくださったんじゃないでしょうか。代わりに裁きを受けたイエス様、そしてイエス様を自分の罪を尊重して信じておられるはずですよね。であれば、そのイエス様が死んでくださって3日目に死を受けて復活して架け橋となってくださったと申しました。あれは私たちがイエス様を信じるためのものと同時に、もう一つ役目があるんですよね。それが悔い改めですよ。私たちが悔い改めることができるのは、父なる神様との架け橋とイエス様自身がなってくださったから、悔い改めて全ての悪をイエス様の御名によって祈りを通して父なる神の前に差し出すことができるんですよ。これも悔い改め、これもイエス様の十字架と復活があったからできるんです。だからね、私たちが本当にね、悪が除かれるのはただ一つの道、それは悔い改めです。悔い改め以外ないんです。誰々さんに謝ってもね、除かれません。もちろん悪いことをした人が謝るのは、これは常識として当然です。でも神の前に謝り、法と息子もそうですね、まず父なる神に罪を犯したと謝って、そしてお父さんに謝ったんですね。だから父なる神の前に悔い改め、そして実際的に気づけた人に謝る、ね、悔い改めです。悔い改めは人間が、私が本当の愛に触れるところにおいて生じるんだから、だからね、イエス様の十字架がどれほど大きくて、どれほど荒れ身に富んだものであるかということを知ることがなければ、悔い改めは起こってこないんですよ。もともと私は罪があるからです、ね、謝ってもやるもんかと思う人いるかもしれませんね。こいつにだけ謝りたくないとかね。そうなんですよ。でもその人もイエス様が命を 捨ててくださったほどの人だと思うときに、イエス様に会ってその人を許すことができるようになっていくんですよ。皆さんいかがでしょうか、ね、私もそのように悔い改めと導かれ、神のもとへ導かれたはずです。だから次はあなたがそのように祝福を流していくものとなっていく。悪をもって悪に報いることなく、ね、パウロも言いました、悪をもって悪に報いず、かえって祝福を与えなさいと、善をもって悪に打ち勝ちなさいと言いましたよね。これは聖書が教えている真理であり、大きな大きなチャレンジです。イエス様も言われました、覚えておられますか、あなたの敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言われたんです。今から70年ほど前ですね、アメリカに対してまたイギリスと戦争していたですよね。一人のメディカフというですね、イギリス人宣教師が、この1950年から38年の間、青森県で伝道してたくさんの教会を生み出したんですね。で、彼がなぜイギリスから、ね、日本に来て伝道するようになったかということを手記に書いているんですけど、彼はこういう体験をしたそうですね。日本兵に捕らえられて捕虜の時に聖書研究会が始まったんですね。で、その始めてくれてたのがあの炎のランナーのモデルになったエリク・リレルっていう人ですね。で、彼はパリオリンピックの 100m の代表に選ばれていても、その予選が日曜日の午前中に当たるので、自分はどうしても神を礼拝したいということで代表辞退し、その代わりに 400m リレーのアンカーを走って、そして最下位からバトンを持ってぶち切り抜いて金メダルをもたらすというね、そういうことをした有名な人ですよね。その方が聖書研究を始めた時に、まさにですね、この今申し上げた御言葉にこの使って、まだその時、3、4歳の青年だったこのメディカフという人が質問したんです。こんなことできないと、敵を愛しなんてできないと、今自分は殺されるかもしれない、むちゃむちゃなことをするこの日本に対して。で、リデルは答えました。僕もそう思うところだったんだ。だけどこの言葉に続きがあることに気づいたんだよ。迫害する者のために祈りなさいってね、イエス様は愛せない者のために祈れと言われたんだ。だから君たちも日本人のために祈ってごらん。人を憎むとき君たちは自分中心の人間になる。でも祈るとき君たちは神中心の人間になるんだ。神が愛する人を憎むことはできません。祈りは君たちの姿勢を変えるんだよと言える自身が、そのことを実践して毎朝早く起きて日本と日本人のために祈っていたそうですね。そして彼は脳腫瘍で間もなく収容所で亡くなるんですけども、そのことを通してメディカフは宣教師になって日本へ行くという決意をしていくんですね。そして多くの福音を伝えて、この東北の方にたくさんの福音のためをまいて教会を生み出していったんです。皆さん、私たちも本当にですね、顔と顔を合わせれば引きするような関係の人がいるかもしれません。でもですね、本当に私はまず祈ることから始めることができるんじゃないでしょうか。迫害するものとは祈れと、これが祝福を受け継ぐものとして召された私がすることができることですね。まず祈る。そして祈ってる人を憎むことはできないんですよ。私もこのことを実践しました。会社勤めの時にどうしてもね、本当に苦手、どうしても悪とか中下げすんで関わってくる、本当に距離を置きたかった。でもこの御言葉にチャレンジを受けて祈っていこうとした。そしたらですね、不思議と関係が本当に豊かになり、本当にいろんなことを話すことができるようになりましたね。で、ある時聞きました。どうしてそういうふうになったのしてくださったの。いや、それはある時から君の顔が変わったからだよって言われたんですね。私のですね、引きずった顔が変わったんでしょうね。でも分からなかった、ね、でも本当にイエス様がそうしてくださったんだと思います。私も同じですね。私もこの共同体として招かれた中にあってもそういう関係があるかもしれません。でもそれができるのは、私たちがまず神様から見れば私たちに対して本当にもう敵対を持ってね、もう向こう行けと誘導されてもおかしくなかったんですよ。でも私たちが罪を負ったまま一人のイエス様を与えるほどに愛してくださったんですよね。だからこの愛を深く知れば知るほど、そ その愛によって愛されている自分が苦手だけども、神様が命を捨ててくださったほどの人がおられる。だからこの御言葉のように苦手な人のためにも祈っていく、そのために私たちは召されたんだと、この1年間ね、深く味わっていきたい。これが宣教であり伝道なんだということをね、互いに本当に共有し合って、まず神様との恵みを体験するもの、そしてそれを言葉を通して、生き様を通して分かち合っていくものとならせていただきましょう。最後にもう一度見ましょう。旧説の皆さんで3、はい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。祈りましょう。しばらく皆さんで応答を祈りをしたいと思います。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。天の神様、今年1年この御言葉を私たちが味わい体現し身につけていくように、あなたが語ってくださり当たり前のことを信じてありがとうございます。あなたはあのアブラハムにも、あなたを祝福する者私は祝福するとも言われました。祝福のもといだと、それを私も受け継いでいる。あなたの存在、私の存在そのものが祝福の源となる。これがあなたの願いであると思います。そのためにあなたは救われた。どうか自分の思い通りなくて、神様の願われる通りに御言葉に生きていきたいですと改めて応答させていただくことができますように。そして祝福を本当に受けて、それを本当に味わって、それをつないでいくことができるものとならせてくださいますようにお願いいたします。どうか少々の今のこの応答決断をあなたは聞いてくださいました。どうかそれにふさわしい歩みができるように、御霊の死をどうか力を与えてください。心合わせイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。